失礼します。
はいはい、どうぞ。皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。先生、はい、本日は誰が経営するのかっていう話なんですけども、うん、ちょっとこのタイトルからだと、うんうん、自分には関係ないかなって、自分の仕事は社長じゃないしとかって思ってらっしゃる方がいるかなと思いまして、ちょっと心配になったんですけども、はい、どんなお話になりますか。
はい、まあ、誰が経営するのかっていうと、例えばこれ聞いてらっしゃる方は大体現役のこうビジネスマンの人が多いかなっていう、ビジネスパーソンの方が多いかなと思うんですけど、はい、一従業員としてその仕事をしている上で、経営って本当に考える必要あるのって思ってる方もいるような気がするんですよね。で、前回の話でもね、経営は何を対象にするのかって話をしたわけなんだけど、その時に経営者が経営をするって前提で僕話してたと思うんですよ。
はい、
で、これを聞きながらなんとなく皆さんの中ではね、いや俺経営者じゃないしっていうふうにね、思って聞いてらっしゃる方もいるかなと思うんですが、今回お伝えしたいのは、いやいやそんなことないんですよっていうこと、そもそも僕大学で経営学っていう授業をやってますけど、経営管理とかね、はい、経営学を教えてますけど、聞いてるの社長どころか従業員でもない学生なんですよね。
そうですよね。
彼らにとって経営学を学ぶこととか経営を考えることに何の意味あるんだっていう話になっちゃいますよね。ほとんどの人はいきなり社長になるわけじゃなくって、まあ、普通は会社に就職するわけですもんね。
はい、
で、実はそれってとても大切で、まあ、経営ってみんな興味あるんだけど、そのなんとなく分かりにくいなって思うところに、経営者のための学問だって思ってしまうところがあると思うんです。で、そうなると途端に自分には関係ない知見になってしまうっていうことがあると思うんだけど、一般に、まあ、経営者の学問だっていう時には、まあ、経営者は会社全体のことを考えてますよね。ですから経営者が経営するっていうニュアンスで考えるとき、多分会社としてどうしたらいいかを考えることになるんだろうなっていうイメージで持つ方は多いと思うんです。でもちろん一つはそうだと思うんですね。
はい、
だけど従業員または例えば営業担当者としてお客さんにこう物を売るとかっていうふうに考えるときに、自分がどういうふうにしたらいいのかを考えることも実は経営なんだよねっていうふうにこう言いたいんです。
はい、
つまり会社として物を売るということを考えることと、一営業担当者として物を売るということは、どちらももちろん経営だと思うんですよね。で、大切なのはこの両方を考えられるかどうかだと思うんです。ちょっと例え話してみたいと思うんですけど、
はい、
僕ね最近ロボット掃除機買ったんです
いいな
高いんでね結構躊躇したんですけど、はいはい、まあ、買ったんです、でロボット掃除機を例えば売っている営業担当者としましょう。高いからそう簡単には買ってもらえません。で、会社としてまずロボット掃除機を売ろうという戦略を持ってるわけですよね。
はい、
ですから会社としてお客さんに物を売るっていう経営を考えるときには、例えばそのロボット掃除機がいかに便利かってことを考えて開発をするわけですよね。で、今現代の人たちは例えば仕事が忙しくなってたりとか、各家族が進んでいて掃除をする余力っていうのはあんまりないよねと、
はい、
そうするとスイッチ一つで全ての掃除が終わる、こういった便利なツールっていうのは受けるはずだ、そういったニーズに応えていこうということで、お客さんに売り込み訴求をしていくわけですね。
はい、
で、そういう戦略マーケティングをしていくっていうのが組織レベルでの、まあ、経営ということになるわけです。
はい、
で、便利な商品があって、じゃあ実際に売り込みに行く営業担当者がいます。
はい、
例えば家電量販店とかで立ってですね、お客さんが来た時にこれいいですよっていう風に売るわけですよね。で、この時に会社として、例えばあの皆さんね共働きで忙しいですよねとかいう話は用意されてるわけで、例えば最初はそれ言うと思うんですよ。共働きですかとか忙しいですよね、
はいはい、
でそういう時にこういうロボット組織はスイッチ一つで全部やってくれてメンテナンスフリーだからすごくいいですよっていう風に言って、でそれももしかしたら買ってくれる人もいるかもしれませんね。 だけどロボット掃除機さっき言ったようにね、うん、高いんですよね、
うんうんうん、
いや確かにあった方がいいかもしれないけど、うん、そんなね十何万もするような高級なやついらないなとかっていう話にもまあなるわけです。
なんかもう一押し欲しい感じします、はい、
まあこれよくある話だと思うんですね、はい、でそこで引き下がってたらあの営業担当者いらないわけで、
はいはい、
ここが営業担当者の腕の見せ所だと思うんです、
うんうん、
じゃあどうやったら売れるかなってお客さんの顔をじーっと見るわけですね
はい、はい、
そしたら子供さんがいらっしゃると、
うん、
でお嬢ちゃんどうみたいな話を雑談する中でうち犬飼ったんだとかっていう話を聞き出したとしましょう、うん
はい、
そうするといや犬飼うとうちもそうなんですけど毛がいっぱい落ちますよねと、
うんうん、
そしたら1日1回の掃除機は済まないことって結構多いと思うんですと、
うん、
実はこれだとスイッチ押しとけば自動的にやってくれるし夜中にやっておけば朝綺麗な状態で毛も落ちてない家にできますよとか、
あ魅力的、
つまりマクロで大きなことで言えば、まあ、ただ便利ですよなんですよね、
うんうん、
で今のその世代に合ってますよみたいな話なんだけど、うんうんうん、あなたのうちにとっては犬の毛が落ちてる問題解決もできるし、
うん、
お嬢さんのあの面倒を見る時間にもね、
うんうん、
その使えますよとかっていうセリフが出てきて、これが営業担当者の仕事だと思うんです、
はい、
これは個人として営業担当者がお客さんにどうやってアプローチしていったらいいかということと、冒頭で会社として一般的なお客さんに対してどういう製品がいいか、またどういう売り込みをするかということと二重構造があるような気がするんですね。でもちろん当たり前ですが、物を売るために必要なのは両方だと思いませんか。
確かに
そうです、
ね、いかに優れた営業担当者だったとしても、
うん、
製品そのものがニーズに合ってないものはそれは売れないんですよ、
うん、
けど逆もしかりで、いかにニーズに合った製品でもそのお客さんに当てはめることができなければ営業担当者は多分あんまりうまく売れないんですよ、
うん、
この両方を考えることがおそらくうまく経営をするってことなんじゃないか。だってそうですよね、会社が儲かることが必要なわけで、はいはい、儲かるためにはこの2つが必要ってことは、うん、経営っていうのはこの2つをやることになると思うんです、
はいはい、
そしてねちゃんとした言葉で言うとマクロとミクロってこれを言うんです。会社として一般的なお客さんに対してどういうふうなアプローチをしていったらいいか、そのためにこんな製品を作ろうかとか、
うん、
こんなマーケティングをした方がいいよねって考えることをマクロアプローチといって、
うん、
マクロは特定の個人ではありません。全体としての会社が全体としてのお客さん一般に対してどういうふうにアプローチしていったらいいかを考えるアプローチなんですね、
はい、
でミクロのアプローチっていうのは個人としての営業担当者の人が個人としてのお客さんにどういうふうにアプローチしていったらいいかってことも考えなきゃならない。このマクロとミクロの2つのアプローチを合わせ技でできるからこそうまく物を売っていくことができる、つまりまあマーケティングが成立するってことになるわけで、この2つの視点が大事なんですよね。会社として売るのと担当者として人として売るのと、この2つがとても大切だ、まあ、これが、まあ、経営する対象は何かっていうことで、まあ、お伝えしたかったことという感じなんですよね。
今ってお客さんに対しての例を出していただいたと思うんですけども、はい、うん、当然企業の中の人というか、うん、
そうですよね、
従業員に対してもそういったアプローチがあるよっていうことなんですよね、
は
い
は
い、
そうですそうです。例えばあの会社の経営をするということは従業員に一生懸命働いてもらうということが直結するテーマだと思うんですけど、
はい、
例えばお二人もね働いていらっしゃって、うんうん、もちろん気持ちよく一生懸命仕事したい、そういう職場がいいよねって当たり前に思いますよね、うん
はい、
それってどうやって実現するんだって話にも直結していて、例えばね、
はい、
いい上司に巡り合いたいって気持ちありますよね。
あります。
みんなあると思います。
ちょっと強い同意がありましたけどそうですよね、それは当たり前ですよね、
はい、
組織の中でやっぱ人間関係としてね、
うん、
例えば管理者としての上司は理解があったりとかね、うん、配慮があったりとか自分に合ってるとか、まあ、そういった意味での関係性がとても大事だよねって思います、う
ん
うん、で先ほどの言い方で言うとこれミクロですよね、
はい、
個人の管理者が個人としての自分にどんなアプローチをしてくれるかを考える管理というやつがあって、
うんは
い、これをやっぱりうまくやってくれる上司ってのはありがたいじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、ただね、いかにそうやっていい上司に恵まれたとしても、
うん、
会社の制度がうまくないってことあるんですよ。
確かに
上司はいろいろやってあげたいんだけど、はい、制度的に無理なんだとか、はい、制度がそれをフォローしないんだと、例えば育休とか産休とかね、そういう話なんか典型的で、はい、上司は休ませてあげたいしね、俺のできる限りで対処してあげたいんだけど、制度的にそれ会社が許してくれてないからダメなんだよねみたいなことってあったりして、
はい、
不満が募るみたいなことってあると思うんです。
うん、
でこの制度とか仕組みとかシステムっていうのは、うん、どちらかというと会社として用意されてるものなんですよ。
う
ん、
そうですね、
つまり一人の人が働くことに実は関係してますよね、これも。
うん、
だからそういった制度を組織レベル、つまりマクロレベルできちんと用意した上で、人としての上司管理者がうまくアプローチしてくれる、この二重構造がうまくいってないと、やっぱりその人は気持ちよく働けないって話になると思うんです。だからその個人としてのミクロアプローチと、組織としてちゃんとやってくれてるかというマクロアプローチ、これが人を動かすためにもとても大切だっていう話になると思うんですよね。
確かに日常の例だとスポーツになっちゃいますけど、強いチームってマクロもミクロも両方きちんとされてるんだろうなみたいな、うんうん、なのでチームとしてこう大きな方針とか戦略とかいろいろあるんですけど、実際相手と戦った時にやっぱ個人個人がチームの方針も守ってやるかとは思うんですが、目の前にいる人その都度その都度変わってった時にプレイヤーに合わせてなんか対応してる気がするので、そのスポーツは同じ構造だなって単純に思いました。
そうですね、だからなんかチームでもそうだけどやっぱなんか取り組みって何でもそれだっていう話だと思うんですよね。
うん、
二重構造ってやつですね、ミクロとマクロ。
そうですよね、それがすごく両方成立するとすごい成果が上がってる気はしますよね。うんうんうん、
さっき先生、はい、人の問題のお話で例出された時に、
うんうん、はい、
制度がないから、うん、まあ、管理者の人がしたいようにしてあげられないみたいな方向性のお話だったんですけど、うんうんうん、まあ、逆もあるよなっていうふうに思ってて、
はい、
まあ、例えばどちらかというと管理者の人の方が現場の人の動きをよく見れてないっていうか、
うんうん、
まあ、例えば特定の人にすごく仕事が偏ったりとか、はいはい、まあ、本来役割分担されてるはずなんだけど、うん、管理者の人がそこまで目が届いてなくて、でうん、いつもあの人の仕事量がパンクしてるなみたいな問題とかってあると思うんですよね。
はいはいはい、
でこういうのってなんか何の制度にもちょっと当てはまらないかなっていう気も若干したりするんですけれど、
はい、
解決しようと思った時に、
うん、
こういうのっていうのはミクロとマクロの話から外れちゃうかもしれないんですけど、どうやって考えたらいいですかね。
でもそれってミクロかマクロかどちらかがうまくいってないから、はい、
うん、
まあ、コンフリクトっていうかその課題が生じてるっていう構造だと思うんですよね。だから、はい、例えば制度がしっかりしていればいいのか、それとも上司がしっかりしていればいいのか、
うん、
まあ、どっちもできてないからなのかわからないけど、いずれにしろやっぱりその二重構造が、まあ、崩壊してるというと極端かもしれないけど、うん、ちゃんと担保されてないってことなんだと思うんですよね。
はいはい、
なんか僕たちが仕事をやってる上で、うん、うまくいってるなとか気持ちいいなとかやりやすいなって思ってる時は、
うん、
多分この両方がきちんと担保されてると思うんですよ。
確かに。
でもどっちかが欠けてると、うん、途端に仕事がやりにくくなると、
はい、
だから組織のサポートを得られないけど自分の裁量でやるみたいな人も中にはいるかもしれませんね。
うん、
戦ってて、
はいはい、
僕結構それタイプですけど
そうですね、
まあ、イノベーターって言われる人はそういう経験してるのかなとも思いますけど、
はいはい、
で一方で逆もしかりで、
うん、
そのやっぱ制度はすごくしっかりしていてあなたこれやるんだよって言うんだけど本人めちゃくちゃやる気ないとか、
はい、
またその上司のマネジメントが良くなくって、
うんうん、
フォローできてないとか、
はい、
でそうするとまたこれ働く人は中ぶらりになっちゃいますよね。
うんうんうんうん、
制度はしっかりしているのに上司がそれをうまく使ってくれないみたいな問題もあるわけ で、
うん、
でそうするとやっぱりこれは両方がとても大切だっていうことになるわけで、
うん、
経営をじゃあ考える上で何が必要かっていうとやっぱりその制度とか仕組みをきっちり作るということ、
はい、
これは無理無駄をなくすとかそっちの方向に行くと思うんですよね。
うん、
で一方で上司がそれをうまく使いこなしながら、まあ、部下に対してちゃんとアプローチをしてくれること、これはどっちかというと人をどう扱っていったらいいかというマネジメントですよね。
うん、
だから裁量もあるだろうし柔軟にこう対応するっていうところがあると思うんですよね。
うん、
ミクロはとても柔軟な対応につながりやすいし、
うん、
マクロの制度とか仕組みとかシステムはどっちかというと固定的で 一貫した取り組みっていうことにつながりやすいと思うんですよ、
うん、
だから大きな土台としての組織的な環境がマクロとしてきっちりこう整備されていて、
はい、
でその安心感の上で直接的に指示をくれる上司がきちんと自分に合った判断をしてくれるということ、うんうん、これはとても大切だから、やる側からすると管理者は従業員のことをちゃんと見て人のマネジメントのことを分かっている、うん、同時に組織としても従業員として一般的な人たちをいかにどういうふうに扱うと人は動きやすいのかを考えてシステムや組織を作っている、
うん、
この両方が必要なんじゃないかなっていう感じなんですよね、うん、
確かになんか最近、
はい、
よく人が辞めていくっていう話を、うんうん、耳にすることがあるんですけど、
はい、
結構そのお話聞いてたらなんか原因が一つだみたいな言い方を結構されちゃうんですよね、
うん、
なんか例えば、上司とそれが合わなかったんじゃないかとか、
うん、
お給料が少なかったんじゃないかとか、うん、なんか勤務地がすごく行きにくいところだったんじゃないかみたいな感じで語られたりするんですけど、うんうん、必ずしもそんな単純な要因だけじゃないよなっていうのはいつも思っていて、
うんうん、そうですね、
そうすると今していただいてたみたいな話、うん、なんか制度もそうだし日常の仕事で接する人たちとか管理者との関係性もそうだしっていうところなのかなって思いました、
うんうん、そうですよね。なんか離職の問題ってよくテーマに上がったりしますけど、
はい、
辞めるって一番大きな問題じゃないですか。
そうですね。
でそういう問題が起こるときって少なからず両方ともダメな気がするんです、
う
ん、
そうですよね、
まあ、両方とも、まあ、ミクロもマクロもダメだったらもう諦めがついちゃうっていう話なのかもしれないけど、
そうですよね、
制度もうまくないんだけど、うん、でも上司はうまくやってくれてると、
うん、
扱ってくれてるんだと、うんうん、とどまる可能性は僕はあると思うんですよ。
いや私もそう思います。
逆もそうなんですよ、はい、上司めっちゃ嫌だけどいい会社だから残るってこともあるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
制度もしっかりしてるしね、
我慢すれば、
まあ、上司変わるかもしれないしとあると思うんですね、はい、だけどこれ両方ダメだともう見込みなしになっちゃう、うん、
確かに確かに。
だから多分現実的にね両方とも完璧って会社はないと思うんです、
うん、
あんまりないというかね、
うん、
であったら最高なんだと思うんです。で実際少ないけどもきっとあって、
うん、
そういうところはやっぱり皆さん心地よく仕事をしてるのかなと思うんだけど、
うんうんうん、
かなり多くの部分はどっちかだけ担保されてるって状態でなんとか頑張ってるのかなっていうふうに思うんですよね。そう考えるとまあ、管理側というか経営側からするとうちどっちが欠けてるかなを考えることがとても大切だって話になるかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、両方揃っていれば人は辞めるどころかむしろ一生懸命働きたいここで残りたいと思ってくれるわけですよね、うんうん、
はい、
そういった状況を作る上でも自社がどっち欠けてるなと、
うん、
うちは制度が弱いのか、
うん、
管理者のまあ教育ですよね、
うん、
が弱いのかどっちなのかみたいなことを考えていくのは一つの軸になるかもしれませんよね、うんうん、
先生、
はい、
次回は経営の目的やゴールについて解説していただくことになるんですけども、
はいはい、そうですね。ここまで経営って何っていうのをいろいろ話してきました、うん、何を対象に経営するのかっていうことと、まあ、誰がねどんなふうにこう経営するのかみたいな話をしてきたわけなんだけど、そもそもどこに向かってそういう経営をしなきゃなんないのかっていうのがないとちょっと経営のイメージ湧きませんよね。
うん、
そこで、まあ、最終的なこうダメ押しというか経営のイメージをカチッとさせるために、まあ、経営することの目的とか目標とかゴール感ってそもそも何なのかっていう話をしたいと思います。多分一般的に現状ではいやそれは金儲けでしょと思う人多いと思うんですね、
うん、
でも本当に金儲けだけでいいかなって聞かれるとちょっとドキドキしません？
うん、
ということについて少しね噛み砕いて突っ込んだ話をねしていきたいというふうに思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。